ラジ7つの音をあなたに、市川うらら FM を聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのなおです。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。今日から3連休という方も多いのではないでしょうか。3連休の始まり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。2月23日月曜日は天皇誕生日です。現在の天皇陛下徳仁様のお誕生日は1960年2月23日、2019年5月1日に即位されてから天皇誕生日はこの2月23日になりました。でも少し前までは違いましたよね。平成の時代、天皇誕生日は12月23日でした。それは上皇陛下明仁様が1933年12月23日生まれだったからです。退位されたのは2019年4月30日、そして翌5月1日に今の天皇陛下が即位され、祝日の日付も変わりました。つまり2018年までは12月23日が祝日、2019年からは祝日ではなくなったという流れです。実は私、お誕生日12月23日なんです。だから平成の間ずっと自分の誕生日イコール必ず祝日でした。これ結構特別感あるんですよ。小さい頃は学校がお休み、当日にお家で家族や友達とゆっくりケーキを食べられる。12月後半なので街はクリスマス一色、イルミネーションが輝いて、ケーキ屋さんも華やかで、どこか浮き立つ空気。もちろん祝日の意味はちゃんと分かっていましたけど、子供心にはなんだか毎年盛大に祝われている日みたいな気持ちもあって、カレンダーに赤い数字で書かれている自分の誕生日を見るたびにちょっと誇らしかったんですよね。でも2019年状況が変わります。12月23日は祝日ではなくなりました。ちょうどその年、私は受験生でした。受験期の冬って特有の静けさがありますよね。寒くて空気が張り詰めていて、街は華やかなのに自分の気持ちはどこか緊張している。その年の12月23日、カレンダーを見て、あ、平日なんだと気づいた時、少しだけぽっかり穴が開いたような感覚がありました。ずっと当たり前だったものが当たり前じゃなくなる瞬間、それは祝日という小さな出来事でも自分の中では意外と大きな変化でした。でもその翌年、2020年の春、私は大学生になりました。大学生活は高校までとはリズムが全然違います。毎日同じ時間割ではないし、平日に授業がなかったり、曜日よりも締め切りや単位の方が大事だったり、気づけば祝日だから特別という感覚は少しずつ薄れていきました。だから振り返ると、12月23日が祝日でなくなったタイミングは自分の生活が大きく変わるタイミングと重なっていたんです。もし高校生活が続いていたら、もっと寂しく感じていたかもしれない。でもちょうど環境が変わる時期だったからこそ、自然に受け止められたのかなと思います。平成が終わり、令和が始まり、天皇誕生日が2月23日に変わり、私も高校生から大学生へと変わった。国の大きな節目と自分の小さな節目が少しだけ重なっているような感覚。祝日ってただのお休みじゃなくて、その時代を象徴する日でもあるんですよね。今の小学生や中学生にとっては、天皇誕生日は2月23日が当たり前、12月23日が祝日だったことを知らない世代もこれからどんどん増えていきます。それって少し寂しいけれど、でもそれが時代が進むということ。カレンダーの赤い数字は静かにでも確実に時代の移り変わりを教えてくれます。そして今年2026年は2月23日が月曜日。3連休ってそれだけで少し気持ちが軽くなりますよね。 あと1日あるという安心感。でも同時に祝日の意味を少し思い出してみるのもいいのかなと思います。誰かの誕生日を祝う日が国の祝日になっている。それってとっても穏やかで温かいことですよね。私は今でも12月23日が近づくと特別な気持ちになります。祝日じゃなくなっても私にとっては変わらず大切な日。そして2月23日は今の時代の赤い日。変わるものと変わらないもの、カレンダーをめくるたびにそんなことを思い出します。3連休初日の土曜日の夜、少しゆっくりしながらこれまでとこれからを静かに思い返す時間もいいかもしれません。皆さんはどんな3連休を過ごしますか？なおラジ7つの音をあなたに、この後もゆっくりお付き合いください。最初に曲をお届けします。イコールラブで特別中して。さあ今日は2月21日、今日誕生日の方おめでとうございます。今日は食料管理法交付記念日です。あまり耳にする機会は多くないかもしれませんが、日本の食卓、そして戦後の暮らしを語る上でとても大切な法律に関する日なんです。食料管理法は1942年2月21日に公布されました。公布とは法律を正式に公表すること。この日日本政府はこの法律を世に出しました。当時は第二次世界大戦の最中、物資不足が深刻になり、特に主食である米の確保と配給が国家的な課題になっていました。そこで制定されたのが食料管理法です。この法律の目的は、米や麦などの主要食料を国が一元的に管理し安定供給を図ること。農家が生産した米は原則として政府が買い上げ、政府が定めた価格で消費者に売り渡す仕組みでした。いわゆる統制経済の一環です。戦時中、日本は食料不足に直面していました。輸入も難しくなり、国内の生産力も低下。都市部では配給制度が導入され、人々は配給米で日々の食事をつないでいました。このような状況の中で、食料管理法は生産者からの買い上げ、価格の統制、流通の管理を国が担うことで混乱を防ごうとしていたのです。特に米は日本人にとって主食、価格が高騰したり買い占めが起きたりすれば社会不安にもつながります。実際戦前の1918年には米騒動が起きています。そうした歴史も背景にあり、米の価格安定は国家の重要な課題でした。戦争が終わってもすぐに食料事情が改善したわけではありません。戦後しばらくの間も配給制度は続きました。高度経済成長期に入ると、日本は次第に豊かになり食料事情も安定。しかし食料管理法は単なる戦時法ではなく、農業政策の柱として存続していきます。農家から政府が米を買い上げる制度は、農家の所得を安定させる役割も果たしています。いわゆる食管制度と呼ばれ、日本の農政を支える仕組みになっていきます。しかし1990年代に入ると時代は大きく変わります。消費者のニーズが多様化し、流通の自由化が進み、国が全て管理する仕組みは次第に見直されるようになりました。そして1995年、食料管理法は廃止されます。代わって制定されたのが、主要食料の需給及び価格の安定に関する法律、いわゆる新食料法です。これにより米の流通は大きく自由化され、民間取引が広がりました。つまり1942年に公布された食料管理法は、約50年以上にわたって日本の主食政策を支えてきた法律だったのです。普段スーパーで何気なく買っているお米、銘柄も産地も豊富で選ぶ楽しささえありますよね。でもその背景には、戦争、配給、統制、農業政策、価格安定策といった歴史があります。今日のご飯が当たり前にあることは、 実は長い制度の積み重ねの上に成り立っている。2月21日食料管理法交付記念日は、そんな当たり前を少し見つめ直す日なのかもしれません。近年は食料自給率の問題や異常気象による不作、国際情勢による価格高騰など、食をめぐる課題が改めて注目されています。国がどこまで関与するのか、自由市場に任せるのか、このバランスは今も議論が続いています。食料管理法はすでに廃止されていますが、食をどう守るかという問いは今も変わらず続いているテーマです。2月21日は1942年に食料管理法が公布された日。戦時下の食料不足の中で生まれ、戦後も長く日本の農政を支えた法律です。私たちの食卓の歴史を静かに支えてきた制度。普段は意識しないけれど、お茶碗一杯のご飯の向こうには時代の流れと政策の積み重ねがあります。今夜は少しだけいただきますの重みを感じながら食事をしてみるのもいいかもしれません。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、人間の目的は生まれた本人が本人自身のために作ったものでなければならない。この言葉を残したのは、日本近代文学を代表する文豪夏目漱石です。代表作には我が輩は猫である、坊ちゃん、三四郎、それから門、心などがあり、日本文学史に大きな足跡を残しました。夏目漱石は1867年2月9日現在の東京都新宿区で生まれました。本名は夏目金之助。この年は徳川幕府が終わりを迎える直前、まさに日本が江戸から明治へと移り変わる激動の時代でした。父夏目小平直勝は名主という地域のまとめ役を務める家柄、経済的には決して貧しい家ではありませんでした。しかし漱石は両親にとって晩年の子供でした。父は50歳前後、母も高齢出産、すでに兄弟も多く、家の事情もあり生後間もなく里子に出されます。これが漱石の人生に深い影を落とします。漱石は一度養子に出され、塩原家の子供として育てられます。しかし養父は不仲でやがて離縁、漱石は再び実家に戻ることになります。幼い子供にとって家が変わるというのはどれほど大きな出来事でしょうか。自分は本当に望まれて生まれたのか、自分の居場所はどこなのか。漱石は後に自分は親にとって余計な子供だったのではないかと感じていたことを語っています。この幼少期の体験が漱石文学の根底に流れる孤独や自我の揺らぎに大きく影響していると言われています。心に書かれる人間の内面の葛藤や、門に見られる閉ざされた夫婦の姿、その奥には幼い頃の居場所のなさが静かに横たわっているようにも感じられます。明治維新後、日本は急速な近代化の道を歩み始めます。漱石は東京府尋常中学校に進み、その後第一高等中学校へ、そして1890年東京帝国大学文化大学英文学科に入学します。当時英文学は最先端の学問でした。西洋文学を取り入れようとしていた明治政府にとって、英語は国家戦略の一部でもあったのです。漱石は英文学を専門に学びますが、単なる西洋礼賛ではありませんでした。西洋の思想や文学を学びながらも、日本人とは何か、個人とは何かという問いを深めていきます。この内へ向かう視線こそが後の彼の作品の核となります。1900年漱石は文部省の命によりイギリスへ留学します。当時日本政府は優秀な人材を海外に派遣し、最先端の知識を持ち帰らせようとしていました。 しかし漱石のロンドン生活は決して華やかなものではありませんでした。経済的に苦しく、下宿を転々とし孤独な日々。慣れない環境の中で神経衰弱のような状態に陥ります。国家の期待、時代の要請、与えられる役割。漱石は強烈な孤独と自己懐疑の中で自分自身と向き合いました。この体験は後に文学論や随筆、そして小説作品に深く反映されます。他人から与えられた価値観ではなく、自分自身の内側から立ち上がるものを見つめる姿勢。そんな漱石の思想がはっきりと言葉として記されたのが、明治42年新聞小説として発表されたそれからの一節。人間はある目的を持って生まれたものではなかった。これと反対に、生まれた人間に初めてある目的ができてくるのであった。この後漱石はこう続けます。最初から客観的にある目的をこしらえて、それを人間に付着するのは、その人間の自由な活動をすでに生まれる時に奪ったと同じことになる。だから人間の目的は生まれた本人が本人自身に作ったものでなければならない。他人があらかじめ用意した正しい人生をそのまま背負わせること、それは生まれた瞬間から自由を奪うことと同じだと漱石は言うのです。確かに、まだ小さい子供にお前は将来これになるんだと親の側から押し付けられても、かえって反発を招くこともあるでしょう。けれど一方で、自分の進むべき道がそんなに簡単に見つかるわけでもない。迷うこともある、立ち止まることもある、思うようにいかず苦しむこともある。それでも悩み考え、自分自身で見つけていきなさい。漱石はそう語っているように思います。人生とは最初から完成された答えを渡されるものではない、時間をかけて自分で作っていくものなのだと。帰国後、漱石は松山中学、第五高等学校、東京帝国大学などで教壇に立ちます。1905年、我が輩は猫であるを発表。ユーモアあふれる語り口で一躍人気作家に。続いて坊ちゃん、草枕、三四郎などを発表し、1907年には朝日新聞社に入社、専業作家となります。新聞連載という形で次々と作品を発表しながら、漱石は近代社会の中で揺れる個人の姿を描き続けました。明治という急速に変化する社会の中で、人はどう生きるべきか、その問いは漱石自身の人生の問いでもあったのです。幼少期に環境を選べなかった漱石、国家の期待に応える立場に置かれた漱石、そして作家として自らの内面と徹底的に向き合った漱石。だからこそ彼は、目的は自分で作るものだと言い切ったのかもしれません。誰かに決められた目標ではなく、世間体のためでもなく、自分の内側から生まれる目的、それがなければ人は本当の意味で生きられない。夏目漱石は1916年12月9日、49歳で亡くなります。長い生涯ではありませんでしたが、その思想と文学は今もなお私たちの中に息づいています。時代がどれほど変わっても、自分は何のために生きるのかという問いは変わりません。今夜はほんの少しだけ、誰かの期待ではなく自分のための目的について静かに考えてみてはいかがでしょうか。さあ、続いてのコーナーは今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日はもうすぐ見頃を迎える梅の名所を3つご紹介します。まずご紹介するのは、東京都文京区の六義園。見頃は2月中旬頃、園内ではしだれ桜が春の訪れを告げます。江戸時代に作られた大名庭園ならではの 落ち着いた景観の中でしなやかに垂れる梅の花を楽しめるのが魅力です。都会にいながら静かに季節を感じられるスポットです。続いては東京都立川市の国営昭和記念公園。見頃は2月中旬から3月中旬。約50種類およそ700本の梅が咲き誇ります。品種が豊富なので早咲きから遅咲きまで長く楽しめるのもポイント。広々とした園内でゆったり梅散策ができます。そして神奈川県からは小田原市の曽我梅林。こちらはなんと約3万5000本の梅が広がる壮大な景色が魅力。富士山を背景に咲く梅の花はまさに絶景です。2月上旬から下旬にかけてが見頃で、青空の日には白い梅と富士のコントラストが見事。写真好きの方にもおすすめのスポットです。梅は桜より一足早く春を告げる花。凛とした寒さの中で咲く姿はどこか力強く静かな美しさがあります。そしてせっかく訪れるなら写真も綺麗に残したいですよね。ここで梅を素敵に撮るコツを4つ紹介します。まず1つ目は香りが濃い朝を狙うこと。冷えた朝の空気の中では梅の香りも際立ち光も柔らかくなります。澄んだ空気感が写真にも現れます。2つ目は逆光で花びらを透かすこと。梅の花びらはとても繊細。太陽の光を背にするとふわっと透けて春らしい優しい一枚になります。3つ目は人混みを避けるなら開園直後。背景がすっきりして梅そのものを主役にした写真が撮れます。そして4つ目は梅プラスもう一要素を意識すること。庭園の景色や青空、建物などを少し入れるだけでその場所ならではの一枚になります。少し早起きして澄んだ朝の空気の中で香りを楽しみながら写真もぜひ楽しんでみてください。今年の春は梅の名所で季節の始まりを感じてみてください。さてそろそろお別れの時間です。まだ寒い日も続きますが時折暖かさも感じるようになってきました。梅の花は見頃を迎えているところもあるようです。凛と咲く花と優しく広がる香りにきっと心もほころびます。ぜひお気に入りの一枚を撮りに出かけてみてください。さて番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。最後に一曲聴きながらお別れです。グリーンであゆえ音楽。ここまでのお相手はなおでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。